広報河合2022年8月号。今月号の表紙は、名倉西山地区開墾100周年ということで、葡萄園にお邪魔しました。大きく膨らんだ見事なシャインマスカットを身近に感じている子どもの様子です。税の特集、役立っています。あなたの納税。皆様に納めていただいた徴税などは、生活を豊かにするために、町が行う社会福祉の充実や、ゴミ対策、保健衛生の充実、教育、文化、スポーツの振興、道路、河川、公園などの整備、消防、防災対策の充実、商工業や農業の振興など、様々な事業や施策に要する費用に充てられています。そのため、税金は社会の回復とも言われています。町にとって税金は、社会生活に必要な公共サービスや公共施設の管理、運営といった暮らしを支える財源となっています。例えば、健康保険制度のない国では、医療行為などにかかる費用が 100% の個人負担となっているように、これらの公共サービスにかかる費用をすべて個人負担とした場合、誰しもが同じように人間らしい生活を送ることが難しくなります。みんなが安心して豊かに暮らしていく当たり前を継続的に維持するために、税金はとても大切なものとなっています。ここが知りたい税金のこと Q&A。 4つの質問に答えました。質問1。町に納める税金って、どんな種類があるの？回答。税金は、納付先や使い道などにより分類されます。そのうち、河合町に納める徴税などは、次の7種類です。町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料です。質問2。納期限を忘れてしまいます。何かいい方法はありませんか？回答。指定の金融機関の口座から自動振り返し、納付する口座振り替えが便利で確実です。納付に行く手間が省け、納め忘れもありません。口座振り替え取扱い金融機関は次の7つです。南都銀行、奈良県農協、奈良中央信用金庫、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行です。質問3。スマホから納付できますか？回答。可能です。納付書に印字されたバーコードをスマートフォンアプリで読み取り、自宅からでも納付できます。利用できるアプリは次の3つです。ペイビー、ペイペイ、LINE Pay 請求書支払い。なお、口座振替とスマホ納付を利用できる税目は次の6つです。町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料で、納期限が未到来の普通徴収に限ります。質問4。納期限を過ぎたらどうなるの？回答。 納付期限を過ぎると、本来納付すべき税などとは別に、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。また、国民健康保険税の滞納が続くと、有効期限が短い保険証が交付され、更新ごとに役場での手続きが必要になります。他にも、介護保険料の滞納が続くと、介護サービス利用時に給付制限がかかる場合があります。公共サービスの維持や公共事業を計画的に進めるためにも、税金などは必ず期限内に納付してください。
滞納ゼロを目指した取り組み、3つあります。1、滞納者に対する差し押さえの強化。税負担の公平性を確保するため、督促や催告後も納付されない場合は、法律に基づき滞納処分が行われます。滞納処分とは、滞納者の意思に関わりなく、滞納者の預貯金、給与、自動車などの財産を差し押さえることです。これまでに、預貯金、給与、国税還付金、公的年金、生命保険の差し押さえを執行しました。令和3年度はそれに加え、売掛金や出資金、自動車についても差し押さえを執行し、総件数は177件となりました。2、徴税などの徴収率向上への取り組み。河合町では、税負担の公平性を確保するため、口座振替の促進や差し押さえを積極的に行い、年度内の完納を目指して、体制強化を図っています。その結果、徴収率は、年々上昇し、令和3年度の徴税の徴収率は、奈良県平均 97.2% に対し、河合町は 99.0% となっています。また、納税者の皆様に、納めやすい環境を作るため、令和2年12月から、スマートフォンアプリによる納付も導入しています。今後も税収の確保と税負担の公平性を守るため、納税相談や滞納処分などを実施し、滞納者の減少に努めていきます。3、納税に困ったら、病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない事情により、期限内納付が困難な方は、そのまま放置せず、早急に税務課へ相談してください。電話 57-0200 内線 114-174 課税に関する問い合わせ、町県民税、軽自動車税、税務課、電話、内線、110。固定資産税、税務課、電話、内線、112。国民健康保険税、住民福祉課、電話、内線、133。後期高齢者医療保険料、住民福祉課、電話、内線、165。介護保険料、福祉政策課、電話、内線、189。新型コロナウイルス感染症による 減免情報、国民年金保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免を令和4年度末まで延長。申請受付期間、令和5年3月31日金曜日まで。対象となる世帯や申請方法については担当課に問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険税、住民福祉課、電話、内線133、後期高齢者保険料、住民福祉課、電話、内線165、介護保険料、福祉政策課、電話、内線189。
7ページ、物価高騰対策を実施、原油価格や電気、ガス料金を含む物価の高騰の影響を軽減するため、国において新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金が拡充されました。当庁では、この交付金などを活用し、皆様の暮らしを応援します。乳幼児食育支援、給付事業、担当子育て支援課、子育て世代に対し食費を補助、未就学児一人当たり4500円かける3ヶ月。水道基本料金免除事業、担当上下水道課、官公庁除く町内全域、9月から12月の4ヶ月分の水道基本料金を免除。学校給食費負担軽減、充実事業、担当、教育総務課、給食費相当額の支援、小学生4600円かける3ヶ月、中学生4900円かける3ヶ月、未就学児を養育されている方へ、乳幼児食育支援給付金を支給。支給対象者、7月1日時点で、町内に住所を有し、対象児童を養育する方。対象児童、平成28年4月2日から、令和5年2月28日生まれの児童、給付額、対象児童1人当たり13500円、給付時期、8月29日、月曜、申請、原則不要、7月15日、支給案内通知を送付済み、公務員などの方は申請が必要です。申請書などをホームページからダウンロードしてください。申請受付後、随時支給予定。申請期限、令和5年2月28日火曜。問い合わせ、子育て支援課、電話、内線168、かわいあい構想の実績をお知らせします。令和3年度、かわいあい構想の主な取り組み実績について、町の内部会議及び外部有識者で構成されるかわいあい審議会にて検証しました。それを踏まえ、町を元気にするサイクルを作っていくための今後の方向性などがまとまりました。 内容についてはホームページに掲載しています。また、次の場所でも閲覧できます。閲覧場所、役場2階、政策調整課、役場出張所、西大和地区公民館、中央公民館、保健センター、文化会館マホロバホール、図書館、総合福祉会館豆山の里、問い合わせ、政策調整課、8ページ、かわいあい、かわいニュース、町の新しい動き、第7回、大事別輪投げ大会、6月12日、日曜、町立体育館で、第7回、大事別輪投げ大会が開催されました。結果は次の通りです。優勝、泉大、準優勝、市場、社会を明るくする運動、7月7日、木曜、マホロバホールで、第72回、社会を明るくする運動、河合町集会が開催されました。この運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と更生について、理解を深め、力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くため、法務省が主唱する全国的な運動です。大和ハープの美しい音色のオープニングに続き、奈良保護観察所林所長より内閣総理大臣のメッセージが町長に伝達されました。一人ではどうにもならない生きづらさに寄り添い、立ち直りを支援する輪を広げていきましょうとメッセージが伝えられました。伝達式の後、家庭環境を失った子どもを受け入れ、その自立を支援している平井氏による記念講演が行われました。差別をなくす町民集会、7月9日土曜マホロバホールで差別をなくす町民集会が開催されました。式典の後、映画朝が来るが上演されました。この映画は実の子を持てなかった夫婦と実の子を育てることができなかった14歳の少女をつなぐ特別養子縁組をテーマに家族のあり方や絆、葛藤が描かれていました。また、ホワイエには小学生による人権啓発ポスターが多数展示されていました。9ページ、かわいあい、かわいニュース、町の新しい動き、ふるさと、カッパ合唱団、合唱最小受賞、6月19日、日曜、第60回奈良県合唱祭が行われ、ふるさとカッパ合唱団が合唱最小を受賞されました。ふるさとカッパ合唱団は、河合町に伝わるわらべ歌を伝承するため、平成8年に発足し、26年もの間、様々なイベントなどで綺麗な歌声を響かせてくださっています。この度の受賞、おめでとうございました。中学生による町おこしプレゼン。7月8日、金曜、河合第一中学校2年生が社会科の授業で、河合町の町おこしをテーマにプレゼンを行いました。生徒たちが町のことを考え、エビデンスを示し、将来のことを予測して、グループごとにプレゼンしました。河合町のことをもっと知ってもらいたい、 河合町に来てもらいたいという気持ちが込められた事業でした。集いの広場、7月19日火曜から集いの広場は平日毎日開催しています。お子様と一緒に来られていたお母さんは、外で遊ぶと熱中症が心配、でもお家とは違う場所で遊ばせてあげたいという時、お邪魔していますと話されました。10ページ河合町職員募集。令和5年4月採用予定の職種、予定人数、一般事務職、若干名、受験資格、昭和63年4月2日以降生まれで、学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した人、または卒業見込みの人、第一次試験、9月18日、日曜、一般教養試験、職場適性検査、論文試験、試験案内、申し込み書配布、8月1日、月曜から22日、月曜、受付期間、8月9日、火曜から22日、月曜、土日、祝日の除、午前9時から午後5時、配布、受付、問い合わせ、河合町任用試験委員会、総務課内、電話、内線、228。マイナンバーカードを作りましょう。マイナンバーカードをお持ちでない方に、7月下旬から9月上旬に、オンライン申請用 QR コード付きマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。郵送での申請も可能ですが、スマートフォンなどで QR コードを読み取ることで簡単に申請ができます。最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は9月末までです。この機会にマイナンバーカードを取得してください。交付などの時間外窓口開設、申請し交付通知のハガキが届いている方が対象に時間外窓口を開設します。申請者本人が来庁し、カードを受け取ってください。なお、電子証明書更新手続きも可能です。時、8月6日、土曜、午前9時から12時。8月15日、月曜、午後7時30分まで。カード受け取りに必要なもの。交付通知書に記載されています。そちらを確認してください。電子証明書更新に必要なもの。有効期限通知書、マイナンバーカード、設定暗証番号記載表。問い合わせ、住民福祉課、電話、内線、154。11ページ。お持ちの空き家放置していませんか？自分の家の将来のこと考えてみませんか？空き家セミナー&個別相談会。空き家になってもすぐに賃貸や売却できるわけではありません。また、時間が経つと改修や解体に多大な費用が発生する恐れがあり、空き家の維持管理や活動について早めに考えておく必要があります。セミナーと相談会はいずれも無料で参加できます。空き家セミナーとは、空き家になる前に準備すること、空き家の維持管理、 活用方法など、事例を交えてお話しします。個別相談会は予約制になります。空き家の維持管理や利活用、解体など、空き家に関するどうすればいいかわからないのお話をお聞きします。時、9月17日土曜、空き家セミナー午後1時から2時、個別相談会午後2時15分から4時15分、ところ、文化会館マホロバホール小ホール、予約問い合わせ特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ、電話0744356211、住宅課電話内線141または144。ユイニュースポーツフェスティバル一般参加者募集、時9月4日日曜、6日火曜、予備日11日日曜、13日火曜、午前9時試合開始。対象町内在住か在勤者、参加者無料。申し込み方法、スポーツ振興係に申し込み用紙を提出。試合の組み合わせ、振興はスポーツ協会が行います。主催、スポーツ協会。問い合わせ、スポーツ振興係、電話 56-4600